皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、4月最初の放送ということでね、年度の始めということで、いろんなね新しいこともあるのかなというふうに思います。今日も温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まず最初のニュースはね、ちょっとこう面白いなと思ったんですけれども、 AI 人工知能ですね、 AI が渇望する水ということなんですね。 AI は水をガブ飲みする、ね、局地的には人間と水資源を奪い合うかもしれないということで、アメリカのカリフォルニア大学の先生がですね、報告研究をして論文で発表したということなんですけれども、昨年発表された論文ではですね、生成 AI の普及がもたらす隠れた水のコストを可視化したということなんですね。で、チャット GPT ね、これを使用する過程で直接間接的に使用する水の量を独自に試算して、10から50回の簡単な質問をやり取りするたびに500ミリリットルの水を消費する、ね、まあ、ペットボトル1本分というふうに、ね、あるんですけれども、10回から50回ぐらい、ね、質問をやり取りするたびに、まあ、水が使われるということなんですね。で、この、ね、オープン AI というのはなかなか、ね、そのこう詳細というのが情報公開されていないので、なかなか正確には分からないところあるんですけれども、1分程度の動画生成に必要な水が数リットルから数百リットルということが、ね、必要ということなんですね。で、どうして AI は水が必要かということで、IT 企業の心臓部データセンターにあるということなんですね。これ、まあ、データセンターが、ね、非常にたくさんの電力を使うということでね、どういうふうに、ね、こう削減していくかとかね、あるいは、まあ、再エネでね、仕事を出さないデータセンターにするとかいう取り組みもあるわけなんですけれども、 AI 向けの高性能サーバーを集めたデータセンターでは計算処理の規模が大きくなるほど多くの熱が発生して、強力な冷却装置に大量の水が必要だということなんですね。で、Google とかね、Microsoft なんかも、データセンターで使用した、水の量がね、増えているっていうようなこともあったり、国際エネルギー機関によると、世界で急増するデータセンターが消費する電力がね、2年後に2倍になる。ね、世界で、まあ、データセンターが増えているということなんでね、まあ、これはもうさまざまな IT 化ということでね、いい面、私たちにとっていい面もたくさんあるわけなんですけれども、一つには、やっぱり環境の負荷というのもあるわけなんですね。で、このあたりね、やはりこう再エネを増やしていくということが、まあその対策にもなるし、いろいろねこのあたりは、データセンターそのものがね工夫もされていくのだろうなというふうに思うんですが、3月22日世界水の日ね、この日に合わせて世界水開発報告書っていうのが、国連から発表されるわけなんですけども、ここにもですね AI と水資源の関係に、ページを割いたということなんですね。まあ、このあたりもいかにこう AI が、ね、水資源に関係しているかということが、新しい課題としてなってきているのかなというふうに思うんですけれども、で、やはり地域の水資源の利用可能性に深刻な影響を与えるかもしれないというふうにも言われていて、 AI による水ストレスが水源を共有する地域で対立の火種となるリスクもあるみたいね、そういうようなことが、懸念されるということなんですね。で、EU はやはりね、こういうようなルール作りを先行していまして、AI 規制法案ではライフサイクルを通じて AI が環境に与える負荷を評価して最小化するための行動規範の策定が求められているというね、まあ、このあたりもね、日本でもね、そういうことが必 要になってくるのかなというふうに思いますけれども、IT 企業はデータセンターの水の利用量や、冷却方法に関する情報を公開して、透明性を高めることが重要だということなんですよね。で、まあ、AI も人間との争いは望んでいないと信じたいって、ね、この記者が書かれているんですけども、まあ、問われているのはやっぱり人間側の行動ではないかというようなことなんですね。はい、まあ、AI 人工知能なんですけどもね、これが、まあ、人間に、ちょっとこうね脅威を与えるということではなくて、AI もやはり環境とかね、まあ、社会のことについても、まあ、配慮した中で、人間がちょっとねどうしたっていくかということが問われているんだろうなというふうに思います。はい、意外なところでね、水に関する資源なんかも、ね、取り上げられてきたかなというふうに思います。あとね、2つ記事紹介したいんですけども、太陽光に関する、記事なんですね。1つは、政府自治体の太陽光発電導入目標の数パーセント止まりで率先できずという見出しなんですね。再生可能エネルギー推進をリードするはずの政府や地方自治体で取り組みが遅れている。政府が2030年度太陽光発電導入目標に対してですね、国の省庁の施設で約たった 1.5%、自治体施設では約 2.7% しか見込みが立っていないということでね、反逆からまだまだ目標にね全然至ってないわけなんですよね。で、この政府が21年に策定した、エネルギー基本計画、政府実行計画というようなところで、公共施設で、太陽光発電を設置できる可能性のある場所の 50% に導入する目標を挙げている公共部門が率先して地球温暖化対策に取り組むことが狙いだということなんですね。ところが、中央省庁などの、目標に、ね、対して約 1.5% しか導入済み、あるいは今後の導入予定ということがなく、民間に広げるため率先をしたいんだけれども、役所や小中学校、医療機関ね、そういう地方自治体の施設でも約 2.7% しかないということなんですね。で、これに対してやはり太陽光発電をね、公共部門が率先して導入することが、民間にも取り組みを広げることになるということなんですけども、環境省はやはりその初期コストを、ね、どうするかということで、PPA などね、そういう取り組みに着目しているということで、役所向けの活用手引きなんかも作成をするということなんですけれども、このあたりはね、ぜひ率先してもらいたいなというふうに思いますけれども、それと同時にですね、もう一つのニュースでは、戸建てに太陽光、自治体が先導ということで、まあ、これは国に対して自治体が先導している、設置義務化東京都に、追随の動きということなんですね。東京都が、ね、全国で初めて打ち出した新築戸建て住宅への太陽光パネル設置義務化に追随する動きが広がってきているということなんですね。これ、まあ、東京都の、ね、義務化というのを、ね、なんとか取り上げました。これは、まあ、義務化というよりも標準化という方が、ね、いい表現じゃないかというようなことも、ね、お伝えしたわけなんですけれども、川崎市が東京都と同じ2025年4月に開始する、相模原市などが、制度設計に、乗り出した。国はね、太陽光義務化を、見送ったということなんで、地域主導になってきているというような状況があります。で、相模原市と千葉県の松戸市が有識者会議で制度化に向けた議論を始めているということで、相模原市が27年度、松戸市は28年度からの実施を目指す。で、長野県もですね、24年度から検討を本格化するということなんで、ただ導入時期はまだ明らかになっていないということなんですね。で、これ、まあ、東京都がね、やったということで、少しね、まあ、やりやすくなっているということなんですけれども、このカーボンニュートラル宣言をしているのも、ね、自治体を超えているので、やはりその再生可能エネルギーの導入っていうのはね、本当にどの自治体もやっていかなければいけないんですけれども、なかなかね、やっぱりメガソーラーというようなところに課題がある中で、住宅の屋根、ここはね、まだまだ 付けられていないということで、都内では東京都内ではね、太陽光パネル設置済み住宅は1割にも満たないということですかね。これも非常にまだまだね、当然そのね、日射の条件が悪かったり古くてね、つけれないっていうのもあるんですけれども、それでもまだまだね、本当はこうね、つけることができる、住宅っていうのはね、多いのかなというふうに思いますが、国もね、一時検討したんですけども見送ったということで、東京都がまあね、まず最初にやったということなんですけども、東京都の制度はね、認知度も高まっているというようなことで、首都圏の在住者のうち7割強が、制度を知っているというふうに回答しているというようなこともあってですね、都が、義務化後2030年までに、新築住宅で70万キロワット、ね、太陽光パネルが新たに導入されるということなので、これは制度を作ることでね、しっかりとね、増えていくだろうということですね。で、長野県も太陽光パネル設置済みの住宅は、既存政策だけだとね、現状費3割増にとどまるんですけども、義務化などによって 2.4 倍に増えていくというようなことがあってね、やはりその東京大学の、ね、前先生なんかも、義務化により分譲住宅でも再エネ普及が期待できるというようなことをね、話されていたり、まあ、初期投資がかかるのでね、どうしていくかということなんですけども、東京都はね、補助金がたくさんあるということなんですけども、やはり、前先生によると、補助金頼みは持続性がないパネルを設置した住宅向けの優遇ローンを開発するなど、金融機関も巻き込んだ取り組みが必要ということで、まさにまあその通りかなというふうに思うんですよね。銀行がまあちゃんとね、貸し出すってことができるし、しっかりとね、あの制度とあれば、あの住宅でもいろんなところでもね、つけやすくなってくるのかなというふうには思っています。まあ、そのね、こう自治体の PPA ということであれば、市民参加型、出資型のね、オンサイト PPA で、福知山市のタンタンエナジーなんかはね、今も増やしてきていますので、一つの参考となるのかなというふうに思います。最後、ウェビナーの紹介をさせていただきたいと思います。 1.5 度へのアクションということで、キャンジャパン主催の連続ウェビナーの第1回ということで、4月11日木曜日午後2時からね、どなたでも参加できる、ウェビナーを開催します。こちら、第1回は水素アンモニア CCS は脱炭素に貢献するかというタイトルですので、ぜひ、ね、無料ですので、ご参加いただけたらなと思います。4月11日木曜日午後2時から、ウェビナーです。ということで、今日の放送を終わっていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。